使徒の働き第14章19節から少しずつ解説を加えながらお伝えしていきます。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステアとイコニオムとアンテオケに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。この場面では、ルステラという町でですね、パウロが信仰のことを証しし、足の効かなかった人を癒したときに、そこにですね、いた人々がパウロとバルナバと神に祭り上げて、そして生贄を捧げようとしたというところからの続きになります。で、このルステラという町に、アンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが下ってきました。パウロがアンテオケ、イコニオムというその町々で福音を述べ伝えていたわけですが、ユダヤ人たちが結託して民をそそのかしてパウロに反対させるようにして、それでパウロはそこを追われるようにして次の町へ、次の町へと下ってきたわけですね。その今ルステラにいて福音を伝えていたところに、アンテオケ、イコニオムからユダヤ人たちが来たと言われています。一つの理由は、おそらくこのルステラというところがですね、小麦の産地、取引をするところであったので、アンテオケ、イコニオムにそれをこう買って帰って商売をするような人が、まあ、仕入れに来ていたのだろうとも言われています。まあ、結構百何十キロ離れているところですので、このパウロのことだけを追ってまさか来るとはあまりは思いにくい。ただ、まあ、こういう小麦のことがあって、来てみたらここにもパウロがいて、そしてそのことで人々の心を捉えようとしているのを見て、またふつふつとあの時の思いが蘇ってきてというようなことが一番考えられる状況ではないかと思います。ただいずれにしても、アンテオケの人々、イコニオムの人々からユダヤ人たちはですね、決してこのパウロのことを小さく見ていたわけではありませんで、このルステラでの働きをしているということ、そのことについてそれをやめさせなければいけないと強く感じていました。ので、群衆を抱き込んで、そして実際にパウロを石打ちにしていきます。石打ちというのは罪人を罰する処罰の方法の一つで、それは死刑にあたります。少し、地面より低くくぼんだようなところを作りまして、そしてその人をそこに落とし込んでですね、みんなが上の方、地面の上に立ってところからその穴に向かって石を投げつけるわけですね。そうすると、同じ地面に立っていると抵抗する術も少しはあるんですけれども、低いところにいて上から石が投げつけられますので、そしてそれでそう抵抗する術をなくなって、まあ、そこで石に打たれて息を絶えてしまうというのが通常の石打ちの刑と言われるものでした。で、その石打ちというのは通常は町の外で行われることです。自分たちの生活の圏内でそういう血生臭いことが起こるのを人々は こう嫌がりましたので、大抵の場合町の外に連れて行ってするというのが常でした。けれどもこの時はおそらくそういう準備とかですね、正式な手続きを経て町の外でという余裕もなかったのだろうと思われます。こうガッと一気にですね、人々がヒートアップしまして、そしてみんながこう何が何だかわからないうちにとにかくやれやれという形でパウロを石打ちにしてしまったということでしょう。で、パウロが倒れて、そして息がないように見えたその様子に人々はハッとして、この彼の、まあ彼らにしてみれば痛いですね。実際にはまだ命があったわけですけれども、それを町の外に引きずり出していきます。もしそうでないとすると、町の中でこんなことが起こった。それが、ここはローマの属州になっていましたのでね。ローマの権威者たちがそのことを見たら、この町が動乱の中にあるということで、なお一層こう押さえつけが激しくなってくるわけで、これはまずいということで、とにかく町の外に出せということで、町の外に出していったわけですね。自分たちの責任ということから、これを目に見えるパウロの体を外に追い出したわけです。自分たちがしたこと。でも、自分たちはしていない。自分たちとは関わりがない。自分たちには一切の責任がないという場所にこれを追いやっていったということです。しかし、20節のところ、弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていきました。おそらくもう夕方のことになっていたのではないかと思います。心配して取り囲んでいる弟子たちの中で、パウロは立ち上がって、そしてその足でもう一度自分たちがもともといた町の中に入っていきました。そして一晩そこで過ごした後、彼はバルナバと共にデルベに向かって出ていくことになります。デルベというところでも福音を述べ伝えて、多くの人を弟子としました。そしてこのデルベというのは、だいたいこの小アジアの地域のまあ一番端っこのところにまで来ていましたので、それ以上先に進むということを選ばずに、彼は来た道を戻るということを選ぶんですね。ルステラ、今石打ちの刑にあったそのところです。イコニオム、アンテオケ、まさにそこから人が来てパウロを石打ちにしたというそのところです。そこに引き返していって、そしてかつて御言葉を伝えて改心に導いた人々、その弟子たちの心を強めて信仰にしっかりと留まるように進めたと言います。そして言った言葉が、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないというふうに言ったというんですね。パウロが自分自身の身をもってキリストのゆえに、キリストの福音を伝えるゆえに、この苦しみに遭うということを経験した。そしてそのところから命からがら立ち上がってもう一度歩みに復帰した。その体を持って、経験を持って人々のところに帰っていくわけです。そしてあなた方もこのところにキリスト者として置かれることのゆえに、私は去っていくけれども、このところで周囲の方々から迫害を受けることもあるだろう。いわれのない因縁をつけられて窮地に立たされることもあるだろう。それでもなお、あなた方は多くの苦しみを経てしっかりと信仰に留まるように、っていうふうに進めていきました。自らが歩んだそのことを思って、彼は同じように歩むようにと、その人々に進めたわけです。さらに23節、彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねたと記されています。教会の、その弟子たちの群れのですね、集まりの面倒を見る、世話をする、ケアをする人を立てて、そしてその人にそのことを任せて、断食をしてその民のために祈って、そして、信じていた主に委ねてそこを後にしていきました。このところには、 いくつかのことがこう書いてありますね。で、パウロにとってとても大切なイエス・キリストを信じて歩み始めた人たちの群れ、それを育てていくために心を強め、信仰にしっかりととどまるように進め、彼らに苦しみがあるということを伝え、長老たちを選び、断食をして祈り、パウロにしてみれば、この御言葉を伝えるという歩みもとても大切な歩みでしたけれども、戻ってきてそこでその群れをフォローアップし、その群れが育っていくように、その群れがこれからも力強く歩むように、その群れが周囲からの反対によって押し潰されてしまうことがないように、そのための労をたくさん取って、そしてそこは後にしていくんですね。で、確かに多くのことを語り、多くの人々と接し、そのことを伝えていきましたけれども、最後のところに出てくるのは、彼らをその信じていた主に委ねたということです。というのは、人がいくらそのことを伝え、人がいくらそのことを励まし、人がいくらそのことを強くこう導いたとしても、その人はいなくなるわけですね。パウロはいなくなるわけです。立てられた長老たちの目の届く手の届く範囲というのも決して多くはないわけです。とすると、人の手によって、人の力によって、グループの力によって、ここが守られていくのかというと、限界がある。確かに、パウロを石打ちに実際にしようとするほどの迫害の手が及ぶわけですから、ここに残される群れについても、その歩みが困難にさらされるのは想像に難くない。で、そういう中で、彼は、彼らをその信じていた主に委ねた。彼らが信じて歩もうとしていたその主にその歩みを委ねた。私がいなくても、神様はここに共にいてくださって、この群れの中で素晴らしいことをなお導いてくださる。そのことにお委ねして、パウロはここを後にしていったのでした。そこからさらにピシデアを通ってパンフリアに行き、ベルガで御言葉を語ってからアタリアに行き、そこから船でアンテオケに戻っていきました。来た道を逆戻りする形です。かつてはあのクレテ島のところに行きましたけれども、あそこを飛ばしてですね、アンテオケに戻っていったことでした。で、そのアンテオケのことについて説明されているのは26節のところに、そこは彼らが今成し遂げた働きのために以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。で、ここにも委ねるという言葉が出てきますよね。で、神様の働きというものが進んでいくときに、当事者である場合と、当事者の周りにいて支える場合とがあります。で、当事者。例えば、この小アジアでの宣教はパウロとバルナバが当事者だったわけです。アンテオケの教会を送り出す側で、主の恵みに委ねて送り出すことをしました。あるいは小アジアの教会のことで言えば、そこに留まって信仰生活を歩むのは、小アジアのその群れ、教会の群れなわけですね。パウロとバルナバはそこを信じていた主に委ねて次のところへと進んでいきました。当事者はどういうふうに歩むのか、そして送り出す側、支える側はどう歩むのかということがここに出てきます。27節のところにですね、教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告したと出てきますが、神様が彼らと共にいてしてくださった。これが、当事者たちが経験してきたことなわけですね。で、送り出す側、支える側は、委ねて送り出したわけです。委ねてそこを後にしていきました。で、残された人々、あるいはそのことを託された人、そのことを取り組む人はですね、神様が共にいて、 ことをなしてくださるということを経験してきたわけです。パウロとバルナバはまさに各地を巡りながらそのことを経験していきましたし、その地域に残された信仰者の群れは、パウロはもういない、バルナバもいない。でも神様は共にいて自分たちの信仰の歩みを導いてくださるということを経験していったわけですね。確かに多くの苦しみを経なければならないわけですが、その中においてなお神と共にいてということが体験されていったのでした。で、このことを彼らは帰ってきてアンテオケの教会に報告をして、そしてその宣教の歩みの疲れを癒すかのごとくに、このホームタウンというかですね、自分たちの一番の拠点となるところにおいて長い期間を弟子たちと共に過ごしたというふうに記されています。で、このところからわかるのは、最前線に送り出されていって歩むという時もあればですね、戻ってきて兄弟たちの中で、まあ、十分に回復の時や休息の時や、何気ない日常を長い期間過ごす時間もあるということですね。確かに私たちはある時には一人、二人、最前線に立たせられて多くの苦しみを経なければならないと言われるところで歩むことがあります。と同時に、ある時には許されて兄弟姉妹たちの中で憩いの安息の安らぎの時を過ごすこともできます。そういうふうにして、与えられている歩み、その時々に与えられている歩みというのがあるわけです。このところをご一緒に読みながら、私たちの歩みというものが、どのような時でも神様の手の中にあって必要なものを備えられて歩んでいるということを覚えさせていただきたいと思います。困難の中では、苦しみの中では、神が共にいて守りというものがあるということ。たとえ助け人が目に見える形で自分の前を離れていったとしても、そこに共にいてくださる神様の導きは変わらないということ。ある時には許されて、兄弟姉妹たちの中で、ゆっくりと回復の時を過ごすことができるということ。そういう中で守られ、導かれつつ、神様の働きが進み、私たちの歩みが導かれていることを覚えたいと思います。皆さんにとって今、自分はどのようなところに置かれていると感じているでしょうか。最前線にあって、神様の守りの中に、導かれているということでしょうか。ひととき、ほっと一息ついて、ああ、ようやく一段落した、と、兄弟姉妹方の交わりの中で、安らいでいるところでしょうか。あるいはこれから待ち受ける困難ということに、少し気遅れしながら、大丈夫だろうか、祈りの必要を覚えながら、歩んでいるところでしょうか。ぜひ、それぞれに、置かれている状況の中でですね、神様から与えられている導き、そして守り、それぞれに経験しながら歩んでいただきたいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。